This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
はい、皆さんおはようございます。トイックブリッジブロックです。今33人の方に聞いていただいております。ありがとうございます。では早速 Q&A のコーナー行きましょう。接続状況は大丈夫ですか？音聞こえてます？うるさいですかね。あ、うるさいか。ちょっとこれもうちょっと下げた方がいいかな。ちょっと待ってください。音量の調整をします。あれ、はい、音量はいかがでしょうか。あれちっちゃいか、これだと、うん、大丈夫かな。では、大丈夫そうなんで行きます。質問たくさんお寄せいただいてありがとうございました。まずは、では1番2番は、私が書き込む、私がして書き込んだんで、飛ばして3番のマーチさんからの、質問から見ていきますね。神崎先生こんにちは。私のこれまでの学習、英語学習はリーディングが中心でした。リスニングは苦手意識 がとても強いのですが、英語のニュースを聞くようにしたり少しずつ苦手を克服中です。このようにこれまでの受信の学習が中心で発信の学習はおろそかにしてきました。お尋ねしたいのは発信力、スピーキングとライティングの伸ばし方についてです。先生はどのようにしてスピーキングとライティングのライティング力をつけられたのですか。あ、そうですね、いい質問ですね。私は、スピーキング力は、そうですね、 NHK のラジオの英会話、大杉正明先生がやってた番組なんですけど、それいつも聞いてましたね。それは大学の頃だったんで、今から20年以上前、大杉正明先生がやってた NHK の英会話の番組を聞いて、テープに録音して何回も何回も繰り返して聞いて暗記するぐらいにして、そのなんていうか暗記して頭にの中に残ってるのが話すときポッて出てきたら、あの その頭の中に入ってるのが使いたいときにポッて出てくるような状態になってると、スピーキングってすごく楽だと思うんですけど、そういうなんて言いますか、まあ、よく使うフレーズですとか、そういうののストックを貯めておくっていうのが大事だと思いますね。あとは私イギリスに行ってたんで、あ、ちょっと待って、その前にイギリスに行く前、大学の時乳酸のホテルって言って米軍のホテルでウェーターのバイトをしてって、そこで、まあ、オーダー取ったり、するのに英語を使ってやるっていう職場だったんで、そこで実際になんていうか英語を使って、まあ、簡単なオーダー取ったり、あの食べ物を出したり、何かあのお客さんがこれを持ってきてちょうだいとかいうのを聞いたりっていう、そういう簡単なものだったんですけども、まあそこで実際に英語を使って、まあ、コミュニケーションするっていう機会を得て、それが役に立ちましたね。であとはイギリスに留学してたんで、 イギリス6年住んでたんで、そこで英語を実際使うっていうのをやってました、うん、なのでまあ第一段階としてはスピーキングでよく使う、会話で必要なフレーズとかそういうのをストックとして貯めておいて、それが自然に出るような状態にしておくっていうの大事なんですけど、その後は実際にそれを使うっていうのも必要なことだと思います。喋れるようになるためには喋らないと、ダメなんで、そういう練習も必要だと思いますね。なかなかでも日本にいて日本語の何て言いますか環境の中にいるとなかなか英語を使う機会ってないですよね、なのでできるだけというか何か実際喋る機会があるといいんですけどね。まあ英会話学校行くっていうのも一つの手ですし、何か英語を外国人の人たちと触れる機会があるサークル活動とかそういうのあったら参加するとか、または英語学習者の人たちと集まって英語だけで喋る時間を持つとか、そういった工夫が必要かもしれません。ライティングの力はですね、これは私イギリスにいて英語学校を通ってる時ケンブリッジ英検のコースを取ってたんですけど、ケンブリッジ英検って、試験でライティングコンポジションの、パートがあって、まあ、エッセイ書かなきゃいけないんですよ。で結構タフなエッセイで、例えば一番上っていうか、ケンブリッジプロフィシエンシーっていうレベルですと2時間で355のエッセイを2つ書かなきゃいけない。で、それって結構、大変じゃないですか。で、そのための練習っていうのをそのコースを受けてる時やりましたね。まあ宿題で書いてたんですけど、すごい時間を使って苦労して書いて、いつも家で英作文してた。で、それ提出して先生に見てもらって赤入れしてもらうっていうのをやってて、それがすごくいい練習になったなって今思います。はい、そんなところでよろしいでしょうか。4番島次郎さん、神崎先生こんにちは。私は文法に苦手意識を持っていたのですが、正解一直線の解説でだいぶわかるようになってきました。ありがとうございます。パート5で満点を取れるようにするにはさらに単語力やイディオムを覚えなくてはならないと思いますが、何か文法に関して良い学習方法などあればご教授いただけると幸いです。またウルトラ語彙力主義の音声ファイルとてもありがたいです。毎回ダウンロードして聞いております。ウルトラ語彙力主義音声ファイル利用していただいてありがとうございます。文法の学習方法でというご質問ですけど、まあ、TOEIC 文法問題そんなに難しいのは出ないんで、中学3年間の文法プラス高校1年、で扱うような文法事項がマスターできてれば、まあほぼ、まあ、9割以上 95% ぐらいはカバーできてるはずです。で良い勉強方法なんですけれども、そうですね、島次郎さんのレベルがちょっとわからないんであれなんですけど、もしですね中学高校レベルの文法が不安っていうのであれば、中学3年間と高校1年くらいの文法を何か整理する問題っていうのをやるっていうのもいいと思います。ただし大学受験用の文法の参考書はやる必要ないです、というかやらない方がいいです。大学受験用の文法書ってなんていうかいらない情報が多すぎるんですよね。最近去年ちょっと 高校生用の文法書を作るあのプロジェクトに参加していて、高校の文法の本、高校生用の英語の本結構見たんですけど、こんなのは知らなくていいっていうのがたくさんあって、で本当に知ってなきゃいけないっていうのももちろん入ってるんですが、知らなきゃいけない、ちゃいけない、知らなくてはいけない非常に基本的なことと、こんなのは誰も使わないで知らなくてもいい、知ってるとかえって害になるっていうような文法知識が並べて書いてあるんで、あれ全部覚えようとしたらかえって混乱して良くないですね。なのでそういうのは使わない方がいいです。本当の基礎的な部分だけ押さえてるので、本当に基本的な文法を整理するっていうのでいいと思います。でもし島次郎さんが上級学習者で、例えばトイックもうすでに730とか800とかあるっていうのでしたら、おすすめは、新トイックテスト出まくり英文法、あのトイックブリッツレディオにいつも参加してくれてる J さんが書いた本ありますよね。あれを見ると本当にトイックで出る文法事項をピックアップしているんで、まあ、後ろの方にちょっと余計なのもちょこちょこっと入ってますけれども、全体的に何て言いますか、トイックにフォーカスしてトイックで繰り返し出る、特に初めの方の品詞のとこのセクションなんかまさにいつも出るとこなんで、あの辺を押さえてると、文法問題すごく、なんて言いますか、あそこの辺を押さえてると文法問題実際のトイックで楽に解けるようになると思います。で、そうですね、文法問題で満点取るのってそんなに難しくないと思います。最近変な文法出ないんですよね。旧トイックの時はちょっと私でもつまずいてしまうような、これってどれかなって悩むような文法問題ってあったんですけど、新トイックになってそういうのがなくなりました。で、語彙の問題もたまに一つか二つちょっとこれ難しいんじゃないのっていうの入ってるんですが、全体としては良心的と言いますか、本当にネイティブが日常的によく使うような、知ってると実際の英語を使う時でも役に立つような語彙、トイックの問題になってますんで、なんて言いますか、それほど上級者向けの勉強って必要ないと思います。それよりも基本をしっかり押さえるっていう風なやり方でやっていくのがいいと思います。そんなところでよろしいでしょうか。5番いきます。のぶさん、こんばんは。神崎さん、いつもお世話になっています。入門ビジネス英語の TOEIC 品質単語をお願いします。単語を使うのは放送違反じゃないですよね。そうですね、入門ビジネス英語、音声を使って練習してる風景を録音してウェブ上に上げてたんですけど、それは放送方法違反ということが判明しまして、全部削除して、単語だけだったら多分大丈夫だと思うんで、昨日5月号を買ったんで、やりたいですね。ちょっと一応 NHK に確認してみます。多分大丈夫だと思うんで、来週あたりからアップしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。6番、エッセンスの受講生さん。先週末は予定があって聞けなかったのでとても残念だなと思っていたら嬉しい朗報です。早速質問させてください。パート5の質問、パート5の問題の模試で All works submitted for the short story contest will remain the property of their なんとかなんとか authors indicative, mutual, respective, written という問題があったんですが、答えが written なのは分かったのですが、なぜレスペクティブでもなんとなく意味的に合ってるように感じたのですが、これはですね、Written は不正解です。正解は3のレスペクティブです。ちょっと待ってください。こういうのは Google で 検索するといいんですけどね、Google で、鍵括弧付きでレスペクティブオーサーズ、プロパティオブデアレスペクティブオーサーズっていうフレーズを Google を使ってですね、 The property of their respective authors っていうふうに検索すると全部で、165万ヒットします。で、この property of their respective authors、 この形で使うっていうのがここから明らかなんですね。今一番最後のところ、書き込み欄にリンクを貼っときますんで、言ったかな。はい、今私書き込みしたんで24番の、音声聞こえるというお知らせありがとうございます。今24番のところにアドレス Google で検索結果貼ってあるんですけど、これをちょっと言ってください。で、このフレーズでたくさん使われてるっていうのがそこからわかります。で、 Written Author っていう、これ今 Respective のところを Written に変えて検索すると0 0です。The property of their written authors っていう表現はありません。 The property of their respective authors、 それぞれのオーサーの何て言いますか、所有物、まあ何て言いますか、著作権がそのそれぞれのオーサーに、帰属するっていう意味になりますんで、これは、respective が正解です。Written authors っていうと書かれた authors、 written って受け身の意味になってるんで、 author が書かれたって変ですよね。例えば written text だったらテキスト、書かれたテキストでいいんですけれども、author っていうのは書く人なんで、書かれるものじゃないんで、この問題では正解にはなり得ません。3番の respective が正解でした。よろしいでしょうか。7番、マッピーマッピーさん、神崎先生はじめまして、マッピーマッピーと申します。初めて書き込みします。ブログを見てさらに TBR を聞くとモチベーションが高まり、最近は隙間時間に少しでも学習する習慣がつきました。ああ、いいことですね。本当に感謝しております。現在のスコアは IP テスト4月受験で850点、リスニング440、リーディング410です。あ、上級学習者の方ですね。パート7に時間をかけるためにパート5、6を瞬時に回答すると正解率が下がってリーディングのスコアが伸びないことに悩んでいます。今まで神崎先生、前田先生、ひるき先生、ジェイ先生の出版された書籍をもとにテクニックを身につけたつもりですが、どうしても時間に追われるとスコアが伸びません。パート6は空欄の前後の文章しか読まず回答するので、特にパート6の点数にばらつきがあるようです。テクニックではなくリーディングの基礎力を伸ばさなければいけないと思っているのですが、いい方法が分からず3回チャレンジ法で模試をひたすらやっています。島次郎さんの質問にもありますが、私もパート5、6のスコアを伸ばす学習法についてご教授いただけると幸いです。はい、ありがとうございます。そうですね、5、6、まあ5、6ですね。問題のパターンが決まってるんで、問題のパターンになれるっていうのも大事ですね。例えば語形の問題だったら空欄の前後を見て答えが出るの多いんですけど、語彙の問題だったら 文章全体の意味を押さえる必要があります。または接続詞選ぶ、 but なのか because なのかとか選ぶ、そういったタイプの問題も文章の意味を押さえる必要があります。なので問題によってどこまで読めばいいのかっていうのが違ってくるんですね。で、語形の問題で例えば create、creative、creation、creator とか語形変化の問題だったら空欄の前後ちょこちょこって読むだけで出るので、そういう問題はそうやって前後だけで余計なとこは読まないですぐ次の問題に移る。でも語彙の問題でだったら全体の意味を抑えなきゃいけないんで読まなきゃいけない。でどっちなのかなっていうのを判断するのは問題のパターンに慣れてる必要があります。なのでまあ問題たくさん解くっていうのが必要で、そういう意味では今3回チャレンジ法をやってらっしゃるっていうことなんですが、それ非常にいいと思います。3回繰り返してやるとよく慣れますよね。であとパート5パート6の問題を解くときにその問題のパターンを意識して解くっていうのもいいかもしれません。あ、これは語形の問題だから前後だけ見ればいいんだな。あ、これは今接続詞を選ぶ問題だから文章この2つの文の関係を考えて解くんだなとか、問題パターンを意識して解くと、なんて言いますか、それぞれのパターンのツボが分かるっていう風になってくると思います。でパート6なんですけれども、パート6ちょっと厄介で、本当に空欄の前後だけ見て解ける問題もあるんですが、問題によっては文章を全部読まなきゃいけない、または問題によっては前の文後ろの文、2,3 行読まなきゃいけないなんていうのもありますんで、ちょっとそれ問題ごとにですね、臨機応変に対応する必要があります。で最近ちょっと多いのはパート6の問題で時制を問う問題で、過去形なのか現在形なのか未来のことを言ってる時制にするのかっていうのを選ぶような問題で、そのタイプの問題って時制を決めるインデックスといいますか、指標になるものを探して解くんですが、その時制の決め手となる語句が空欄を含む文の中には入っていない。なので前の数行または後ろの数行の中から時制の決め手となる語句を見つけて、それによって正しい時制を選ぶっていうのがよく出るパターンで、それなんか空欄の前後だけ見ただけでは絶対解けない問題です。なのでそういった問題特に注意が必要ですというか、まあ、時間がかかるんで、見極めですね、どこまで解けば答えが出るのかっていう見極めをできるようになる必要があると思います。で、まあ、そのためには、問題をたくさん解くっていうのがいいと思いますね。マッピーマッピンさんもすでに850点をお持ちでリーディングも410点なんで、まあこれ私の予測なんですが、基本的な文法事項は大丈夫だと思うんですね。なのであとは試験慣れするかどうかっていうところだと思います。はい、よろしいでしょうか。8番リバーさん、週1でラジオ講座を行ってくれるなんて最高です。ありがとうございます。この時期に自分もちょうど TOEIC 勉強をやっている運命に感謝しています。1時間の時間内容ですが、質問コーナープラス先生のラジオ授業をやってほしいです。パート語とか単語とか、これを聞くことによって実力もついていくみたいな、楽しく勉強できるなんて一石二鳥です。応援してます。はい、ありがとうございます。そうですね、ラジオの授業、質問してくださればそれに、答えるっていうことはやりますけども、パートごとはですね、音声ファイルを作る、これから音声ファイルを作る予定です。今 ウルトラ語彙力主義の音声ファイル作ってるんですけど、すみません、昨日はちょっとアップロードしなかったんで、今日6個分やります。今日6個やると、ウルトラ語彙力主義のレッスン全部で88ユニット終わるんで、でそれが終わったら明日からですね、パートごとの攻略法の話をしてる、音声ファイルを作ってアップロードする予定です。なんで、まあそれが授業 授業のようなものですよね。で、あと単語はウルトラ語彙力主義の音声ファイルが授業になってるんで、まあ、ちょっと生放送じゃないんですけど、まあ、一応音声でやってる授業っていうことで、そちらに、まあ、それがラジオ授業ということで、活用していただければと思います。で、何か質問があれば、先ほどの、エッセンス受講生さんのように、この問題答えこれだと思うんですが、こっちじゃいけないんですかみたいな、質問をしていただいたら、それに先ほどのような形で答えますんで、この週1のラジオはできればそういったインタラクティブなリスナー主体な、番組にしたいんで、私の方で授業の計画を立ててっていうのはちょっと、やらない予定です。大雑把なところでもいいんで、例えばリバーさん、パート3のがどうもうまく解けないっていうのであれば、パート3のを解くコツを教えてくださいっていうような書き込みしていただければ、それに対してお答えしますんで、そういうふうなやり方でやっていきたいと思います。ありがとうございました。9番、11番、改め、イレブンさん、神崎先生のプライベートに関する質問を許しください。 いいですよ、プライベートの質問でも。答えられる範囲で結構でございます。1、先生にも熱心に英語の勉強をしていた時期があると思うんですが、具体的にどんなことをやっていましたか？今の実力があるのはこんな勉強をしたから、こんな教材を使ってきたから、みたいな話が聞きたいです。よろしくお願いします。よろしければ英語に興味を持つきっかけからお話しいただけると嬉しいです。2番、TOEIC を知ったのはいつ頃でしょうか？ TOEIC の勉強はいつ頃から始められましたか？よろしければで構いません。最初のスコアを教えていただけないでしょうか？やはり先生も最初は対策文を読んで覚えたのですか？ああ、いい質問ですね。1番からいきますね。英語に興味を持つきっかけは、高校の時ビートルズが好きだったからっていうのが興味を持つきっかけですね。中学の時英語苦手で嫌いでした。で、高校も学校の授業の英語嫌いでした。で、成績も悪かったですね。赤点ギリギリぐらい、な感じで。でも高校の時ビートルズが好きだったんで、ビートルズの歌を聴いて一緒に歌ったりとか、そういうことをやってて、で興味が湧き始めて、で高校の時に続基礎英語っていう NHK の番組、聞き始めましたね。まあ、続基礎英語って中学レベルの英語、中学2年3年レベルの英語なんですが、基礎英語が当時は基礎英語と続基礎英語で、今もあるのかな、っていうのがあって、基礎英語は中学1、2年なんで、まあ高校生だったんで、さすがにそのレベルではなかったんで、続基礎英語、高校2年ぐらいで、中学2、3年、ぐらいのやってましたね。学校の勉強は全然やってなかったけど、大学受験の私の時センター試験っていうのはなくて、共通一次っていうのが、センター試験の前身の共通一次があっていうのがあったんですけど、共通一次の対策の勉強っていうのは、まあちょこちょこやってましたけど、あんまり受験英語っていう感じの勉強はしませんでした。で、それが良かったと思います。受験英語をやってるとかえって混乱してしまうっていうのあるんじゃないかなっていうのを、高校生の参考書去年見てた時感じました。 で、大学行ってから、入ってから、まあ、大学は私全然英語と関係ない東京水産大学っていうところ行ったんですけど、大学の時も、英語は、興味、まあ、音楽好きだったんで、大学の頃ってパンクロック好きで、イギリスのバンドとか好きで、そういうのに憧れてたんで、英語を分かるようになりたい、喋れるようになりたいっていう気持ちが強くて、NHK のラジオの、英会話番組聞いて、大杉正明先生が自分の英語の学習体験を話していて、大杉先生自体も学生時代英会話を聞いていた、松本徹先生の英会話番組を聞いていて、テープに録音して暗記するまで繰り返して覚えてたっていう風な話をしてたんで、私も真似して大杉先生の番組を録音して何回も何回も繰り返して、リス&リピートですね、やって暗記するぐらい覚えていたっていうのをやってましたね。で、それから大学3年の秋ぐらいから入山のホテルっていう米軍のホテルでウェイターとして働き始めて、まあそこで簡単な英語を使ってオーダー取ったりっていうのをやってました。それがなんていうか、英語を実際にコミュニケーションの手段として使うっていう初めての体験だったんで、すごく新鮮でモチベーションも上がって、あ、これ覚えたら言えるなっていうのがあったんで、すごくそれは大きかったですね。あとは24の時、大学卒業して1年半お金を貯めて、24の時イギリスに行って、で向こうで英語学校を通ってたんで、その時はまあ英語学校行って英語の授業を受けてっていうのを、すごく役に立ちました。まあ、初めはビザが必要だからっていうような理由で行ってたんですけど、せっかく通うんだからお金払っただけ元を取んないと損だと思って、すごい真面目にやってって、でそれですごいやってるとどんどん面白くなっていって、真剣に勉強しましたね。で、まあ、ケンブリッジ英検用のコースだったんですが、ケンブリッジ英検のために勉強したことがすごく役に立ってます。ケンブリッジ英検ってリスニング、リーディング、スピーキング、ライティング全部の技能を試すテストなんで、まあ、そういった4技能揃った総合的な勉強っていうのをやってたんで、あれは良かったですね。ケンブリッジ英検って日本だとほとんど知られてないんですが、ヨーロッパに行くと英語の試験といえばケンブリッジ英検がスタンダードなんで、ケンブリッジ英検の勉強したのっていうのがすごく、今あるのはケンブリッジ英検のおかげだなっていうのがあります。で、ケンブリッジ英検の中でも特に力を入れてやったのはコンポジション、英作文ですね。日本で例えば大学入試の英作文って日本語1行あったのをそれを英語に直すっていうのことを英作文って言ってますけど、それって英作文っていう翻訳ですよね。英作文っていうのはもうちょっとなんていうか、まとまった例えば200語300語400語ぐらいのエッセイを書くのが英作文なんで、それって自分の持ってる知識を総動員して、やるんで、すごくいい練習になります。英語の学校に通ってそこで習った文法事項とか新しい単語とかをそのエッセイ書くときに総動員してそこで使う。で、ちゃんと覚えられてる内容はちゃんと正しく使いますけど、なんて言いますか、半分は分かってるんだけど完璧じゃないのはちゃんとした形で出ないじゃないですか。で、それを覚えたことを出す作業をやることで、どれだけ自分が正確に理解しているのかっていうのを測ることにも なっていたんで、そういった意味では苦労して英作文の練習したっていうのがですね、一番 英語の実力を上げるのに役立った勉強だと思います。あと教材ですね、教材、おすすめ教材は、English Grammar in Use Cambridge University Press。 これはあの、まあ、英語の、英語で書かれた英語の文法書の一番の、まあ、世界的なベストセラーですけど、すごくいいです。 Cambridge University Press English Grammar in Use。 これは私実は大学の時から使ってたんですが、大学の時あのアメリカ人の先生での授業を取っていて、そこで指定されて、当時はまだあのグラマーインユースが出たての頃だったんですけどね、1988年とか9年とか、そのぐらいだったんですが、それ使ってて、で、あ、これいいなと思ってイギリスに行く時もそれ持ってきました。そうしてイギリスの英語学校に通ってたら、まあ、英語学校でコースブックも使うんですが、家庭学習用におすすめの本はこれだっていうのが、あって、それがイングリッシュグラマーインユースなんで、あ、これってあのイギリスの英語学校でもおすすめの教材なんだっていうのがあって、で今版を重ねて2版、第2版、第3版、4版まで出てるのかな、なってますけど、すごくいいのです、おすすめです。で、あとは辞書ですね。イギリスに行った時 AA 辞典を使い始めて、その時はイギリスに行った時って、私英語の実力的には英検2級ぐらいだったんですが、そのレベルに適した辞書、はですね、オックスフォードのスチューデンツディクショナリー、オックスフォードスチューデンツディクショナリーっていう薄めの辞書で、いつも持ち歩いてましたね。で、それで AA 辞典使う習慣がついて、そこから学んだことってすごく大きいです。で、それを初めの2年ぐらいそれで使ってたんですけど、まあだんだん英語のレベルが上がってきたら、それではちょっと物足りなくなったんで、オックスフォードアドバンスドラーナーズディクショナリーっていうのを、イギリス行ってから2年目3年目ぐらいかなから使い始めて、それはあの今でもそれが一番好きで使ってますね。今も手元にあります。最近は電子辞書に入ってるのを使ってますけど、成功の電子辞書に入ってるのを使っています。それがおすすめ教材です。一番の質問はそのぐらいでいいですかね。2番の質問いきますね。トイックを知ったのはですね、いつ頃ですかという質問ですが、トイックを知ったのはイギリスから帰ってきてからです。1997年に帰ってきました。で、イギリスにいるときはケンブリッジ英検にいっぱい受けてて、ファーストサティフィケート、アドバンスド、プロフィシエンシーです。その当時もう一つその上にケンブリッジディプロマオブイングリッシュスタディーズという、難しい試験もあったんですけれども、そういうのをあの持ってるって言っても誰も知らないじゃないですか。ケンブリッジ英検って何それっていう感じで、で全然英語力の証明にならないんで、日本は何かな、まあ、英検かと思って英検とか国連英検とか受けたんですけど、いや最近はトイックだよっていうのを教えられたんで、あ、じゃあトイック受けなきゃっていうんで、私イギリスから帰ってきたの1997年の8月1日なんですけれども、その年の11月の TOEIC を受けました。で、その時のスコアが975点でした。対策本は、当時あったバロンズの、すごい厚い電話帳みたいなので TOEIC の模試が6個入っていてっていうのを、一通りやりました。で、やってる時ですね、問題すごい優しくて、なんだ TOEIC ってこんな試験なのかなって思って、実際の試験受けたら、そのバロンズの本に入ってるよりも全然難しくて焦った大江があります。時間ギリギリでしたね。でもまあ975点取れたんで満足で、これだけあれば いいだろうっていう感じで、それからはずっと受けなかったんですけれども、2001年からエッセンスイングリッシュスクールで働き始めて、それからまあ結構ほぼ毎回、受けてます。はい、よろしいでしょうか。では10番、エッセンスの受講生さん、また質問ができました。リコールとリマインドの違いって何ですか？某エッセンスイングリッシュスクールで習ったのに忘れてしまいましたので、ぜひ教えていただければ幸いです。リコールはリメンバーと同じ意味ですよね。思い出すっていう意味です。ちょっと待ってください。今、手元にあるオックスフォードアドバンスドラーナーズディクショナリーが何て言ってるか確認してますね。リコール、あ、リメンバーだね。リコールの定義に、to remember something。なんで、リコール、イコールリメンバーで大丈夫です。思い出す。自分が何かを思い出すっていう意味ですね。リマインドは、人に何かを思い出させる。なんで、例えばですね、何かが私、例えばその写真を見て私は弟のことを思い出したなんていう時ですね。The picture reminded me of my brother。 そういう使い方をしますんで、主体が自分なのか自分以外なのかっていうのが違いがあります。リコールの場合は自分が思い出す、リマインドの場合は自分以外のものが自分に、まあ自分じゃなくてもいいんですが、人に何かを思い出させる、そんな違いがあります。よろしいでしょうか。ちなみにマッピーマッピーさんの、意見、パート7に時間をかけるためパート5、6を瞬時に回答 しようとすると正解率が下がってリーディングのスコアが伸びないことに悩んでいますに賛同です。私も文法超初級レベルスタート時よりもせっかく知識が増えた気になっていたのに、どうしても L のスコアが落ちてしまいます、リーディングのスコアが落ちてしまうという意味ですね。初回の TOEIC 3月は帰国子女の勘で乗り切った感がありますが、新しい知識文法との混同に迷いが生じてきたのかもと感じています。ああ、そうですか。なるほど、非常に面白い意見です。勘で乗り切った感があるというふうにおっしゃってますけど、勘大事です。これが良さそうだなっていうのを選ぶと当たってることって多いんですね。でも理屈を考えて、これがこれは今目的語になっていてとか、これはこういう就職関係になっていてっていうふうに分析して解こうとすると、かえって混乱して間違ったのを選んでしまうっていうことあります。で、私もTOEIC パート5パート6で迷う問題ってまああったり、あることはあるんですけど、迷う問題、はっきりこれだって答えが決められないような問題ですね。考えてこれかな、こっちかな、これかな、こっちかなってぐずぐず考えて、どっちにしようかなって悩んだ挙句選ぶと、間違った方を選んでるっていうのが多いです。で、迷わないで、わからない、でもなんとなくこっちの方が良さそうだっていう風に勘で答えると合ってることが多いです。で、それなぜかっていうと、意識のレベルでは覚えてないんだけれども、無意識のレベルに残っている記憶ってあるんですね。どこかでそういった語の組み合わせを見たとか聞いた、それが記憶の無意識の領域に残ってる。で、無意識の領域に残ってるんで、なんていうか、その組み合わせ、なんとなくこれが良さそうだなって感じることができる。で、その感じることができたのを選ぶと合ってるっていうの多いんで、知識に頼るよりも勘に頼った方が正しいのを選べるっていう側面 確かにあると思います。でこの今の帰国子女の勘で乗り切ったっていうのは非常に面白いなという気がしました。あのエッセンス10番さん、エッセンスの受講生さん、帰国子女っていうことなんで、向こうにいた時ですね、多分英語にたくさん触れていたと思うんですね。なので無意識の領域に残ってる英語の量っていうのは自分が知識としては感じてないんだけども、無意識の領域に残ってる英語の量って非常に多いと思うんですね。なのでそれをうまく活かす方法はあまり深く考えすぎないっていうの、だと思います。はい、そんなところでよろしいでしょうか。11番通りすがりのエッセンスの受講生さん、昨日書こうとして忘れたのですが、ミクシーってご存知でしょうか。知ってます。ただし使ってはいません。登録制のソーシャルサイトなんですが、そこに TOEIC のコミュニティが多数存在します。一番メジャーなものでなんと5000人以上のメンバーが存在します。 TOEIC を勉強しようと決めたとき、 MIXI のコミュニティのトピック毎日のように更新されていますを覗いたところ、東京にエッセンスイングリッシュスクールがあり、宿題が大変だけど最低650点は取得できると思うとかなんとかのコメントを参考に見学に行ってみたところ、良い感じだったので試しに5週間通ってみたという経緯がありました。せっかく無償で素晴らしい情報を聞けるのに、もっとたくさんの方が聞けたらいいのになと思いましたので、恐縮ですがコメントしてみました。ペコリ、ありがとうございます。ミクシー、そうですね、やろうと思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、入ってないんですけどね、ぜひやりたいと思います。でもしよろしかったら、あのミクシーのコミュニティに、あのこの番組のことを紹介していただけたら嬉しいです。はい、12番島次郎さん、これ面白い質問だ。神崎先生の好きな英語の歌は何ですか。ここで1曲歌ってください。サビの部分だけでも良いですよ。そうですね、ビートルズの歌とか好きなんですけどね。何しようかな、難しいな。そうだ、日本のバンドでミネソタブードゥーマンというバンドが、日本のインディーズのバンドであって、もう 4,5 年前かな、解散しちゃったんですけど、その最後のライブ見に行った時にビートルズのカバーをやっていて、それが、All I've Got To Do っていうのをやってたんで、それがいいなと思って、でそのコンサート行ったあと練習してカラオケでもちょっと歌ってたことがあるんで、じゃあそれ歌いましょうか。歌詞忘れた。All I've got to do, oh, 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 oh.Is calling on the phone. I wanna run home. I'm running, coming, running home. Well, that's all I've got to do. The same goes for me. Whenever you call me at home, well, I'll answer. 忘れた。ダメだ。You just gotta call on me, yeah. You've just gotta call on me, yeah. You've just gotta call on me, yeah. You've just gotta call on me. そんなとこでいいでしょうか。今歌うだったら、3人ぐらい、ラジオ閉じた人がいますんで、すいません、失礼しました。歌好きなんですけどね、あんまり、うまくないんで。すいませんでした。今41人の方に聞いていただいております。はい、13番通りすがりのエッセンスの受講生さん、ミキシーの TOEIC コミュニティの一番多いのは5万人でした。すごいですね。今ちょっと確認してみました。すごすぎます。そうですね、今このラジオを生で聞いてくださっている方は、41人です。今日は延べリスナー数44という統計結果が出ています。土曜日の朝からありがとうございます。 はい、次行きましょう。14番さん、エッセンスの受講生さん、さらにしつこく質問を用意しました。単語は簡単なのに、はてなはてなはてだ丸バツ X 内の和訳を教えてください。ちなみに失敗に終わりましたが、丸バツ X を予想で訳付き。 Credit to the drying up for hotel and condominium project planned before the slowdown hit。 あ、 dry up はこれはイディオムです。で、なくなってきたっていう意味ですね。 Credit is drying up。 Creditの使い方がちょっと面白いですけど、まあお金がそのプロジェクトのためにこれだけ使うって、まあ予算バジェットみたいな感じなのかな、があって、それがだんだんなくなってきた、底をついてきたっていう、そんな意味です。ちょっと待ってください。dry up なんて言ってるか、オックスフォードに聞いてみます。オックスフォードアドバンスドラーナーズディクショナリー、Dry up は to become completely dry っていう意味と、あ、何かサプライの話をしていて、 If a supply of something dries up, there is gradually less of it until there is none left。 なんでだんだんなくなってくるっていう意味ですね、はい。2番、 Gambler particularly high rollersTend to pay whichever way the economic winds are blowing。 ギャンブラーの話をしてますよね、ここでは。お金かける人なんで、まあ、文脈から言ってハイローラーズっていうのは何か、なんていうか、ハイリスクハイリターンの危険を伴うんだけど、まあ、旨味もその分大きいっていうのにお金をかける傾向のある人ですね。なんで whichever way the economic winds are blowing、 あ、今度こっちの産業が流行り出すぞっていう、なんか面白そうなのあったら、まだちょっと先が見えないんで危ないんだけど、その分今インベスメント、今インベストしておければリターンも大きいんで、そういうのにボンってお金かけちゃう、そういう人たちのことを言ってるんじゃないでしょうか。ギャンブラーっていうのから言って、文脈的にそういう意味です。 However, Lani said he saw a silver lining to the downturn。 金の裏地、あ、銀の裏地、念のために文、後の文はこう続きます。 He predicted that the large percentage of 40,000 new rooms planned by 2012 will be put offGiving Las Vegas time to develop airport and other facilities to expand more smoothly。 あ、シルバーライニングってこれイディオムです。 Every cloud has a silver lining とか、 There is a silver lining to every cloud。 まあ要するに、シルバー、クラウドって雲で、なんかそれはなんか悪い状況の比喩なんですけれども、でもその雲もすごい暗い雲で重くのしかかってるんだけど、その上の方っていうのは太陽が当たってるんで光ってますよね。まあ、そんなようなイメージで、銀の裏地っていう、ようなイメージで、いい面っていう意味なんですね。なんで今ここダウンターンの話をしてるんで、それって悪い面じゃないですか。でもその反対側にはいい面もある、ダウンターンの中にもいいことはある、なんでこのラニーはそのいい面を見ている。でその後ろに続いている部分は、ダウンターンってみんなちょっと暗くなって将来不安感じてんだけど、こういういい面もあるっていう、そんな意味ですね。はい、よろしいでしょうか。15番さん、 Gotta be a booster breakout ってどういう意味ですか。ブリッツブログとプリッツブログの違いは何ですか。ランブリングはどういう意味でしょうか。これは15番さん、 Gotta be a booster breakout って、これはどこで知りましたか。実はこれ私の好きなバンドに SHAM69 ってあるんですけど、 SHAM69 の曲にボースタルブレイクアウトっていうのがあって、 昔よく聴いてた曲なんですが、今出るかな。ボースターっていうのはちなみに、少年院のことです。なんで、Gonna be a Booster Breakout っていうのは、なんていうか、少年院を脱走する、そんな意味になります。出るかな。ちょっと音が悪いな。
It's gonna be a poster breaker. It's gonna be a poster breaker. Gonna be a poster breaker.
もういいかな。はい、あ、これすごいな。ポスターブレイカー、レディングフェスティバルの今一番下の方にリンクを貼っておきましたんで、興味がある人は聞いてください。Gonna be a booster breakup でした。今どこだっけ。15番、ナナシさん、シャム69好きなんですか？ブリッツブロックとプリッツブロックの違いは何ですか？これは前田さんのね、インタビュー聞いたとき、ブリッツブロック、スペルは何ですかって聞かれた時に、お菓子のプリッツの P を B に変えるといいですよって言ったんですが、でも実は全然そんなことなくてプリッツとブリッツって全然スペル違いました。すいません、いい加減なこと言ってました。で、プリッツブロッグの違いは何ですかって、プリッツブロッグなんてそんなのないよと思って、検索したらあって、あるんですよね、プリッツブロックって実は。Google で検索したら、2つぐらい出てきましたね。一応これもリンク貼っときますんで、もし興味がある方は、今一番下のとこにリンク貼っときます。書き込み、 はい、31番の書き込み、のところに今プリッツブロックの、リンクを貼っておきましたんで、興味がある方は見てください。あ、やばい、もう時間ないな。すいません、時間のことを気にしないでやってたらもうこんな時間なんですね。ランブリングはどういう意味ですか？ランブリングはなんかゴロゴロってなる、お腹がゴロゴロなる音とか、雷なんかもランブリングっていうのかな、そういう音のことです。16番、七七さん、いつも楽しく TBR 聞いております。さて、 TOEIC のパート2のは質問文のパターンを見極めた上で、それに沿ったテクニックをコツを使うことが大切とよく言われていますが、 Do you think you could というのは Why don't you や Why would you like のような提案の定型表現の仲間と考えていいのでしょうか、それともやはり状況によって考えるべきなのでしょうか。パート2では状況を瞬時に考えるのは難しいですが、そうですね、提案としても使えますね。 Do you thinkDo you think you could do that? Do you think you could phone him? Do you think we can go together? 提案としても使えますし、または Do you think 文字通り取って相手の意見を聞くっていうのもできます。Do you think you could turn the music down a little? これちょっと遠回しすぎますね。Do you think you could turn the music down a little?うん、これだとまあお願いですよね、提案っていうよりはあのミュージックダウンしてきますかっていう、はい、依頼ですね、はい、まあ、TOEIC でも出るかな、このぐらい、このぐらいになってくると、うん、なかなかパターンっていうよりも、まあ、Do you think の部分は無視しちゃって You could turn the music down a little っていう部分だけを聞き取ればできる問題ですよね。かえって Do you think の方に注意がいってしまうと、うん、かえって混乱しちゃうような問題ですかね。次の例文、 Would you recommend a new novel by Paul Miller? これは相手の意見を求めているものです。 Would you recommend? あなたレコメンドしますかっていうことは、あなたその本好きですかっていうことですよね。 Will you be needing anything else?これまあ、Will you be needing anything else? これは、Do you need? 簡単に言えば、Do you need? ですよね。Do you need anything? Do you need anything else? なので、まあ、なんていうか、サービスしてる側が聞く。何か、他に必要なものありませんかというのを聞いてるんで、まあ、提案っていうよりも、必要なものを聞くっていうような分類でしょうか。各種 TOEIC 参考書に書いてあるパート2におけるどの質問パターンに当てはめるかを見極められないものが問題集に多く困っています。これは柔軟に考えるべきなのでしょうか。そうですね、柔軟に考えるべきですね。うん、何でしょうね、これは依頼だからどう、これは提案だからどうっていうんじゃなくて、これは何を言いたいんだ、これは何を言いたいんだ、何か情報を聞きたいのか、何か提案してるのか、何か頼んでるのか、どれなのかっていうのを、うん、あ、まあそれがそうか、分類するっていう意味か。っていうのを抑えることが大事ですね。で、例えば今ここ例文書いていただいたようなレベルのひねりぐらいのも出ますけれども、数としては少数派です。もっと何て言いますか、単刀直入な Where is the meeting room?、みたいのも多いんで、そうですね、質問を聞く際の心構えとして、この質問は一体その質問といいますか、その発話をしている人は何がしたいのっていうのに注目して、聞くのがいいと思います。でそうすると、ああこれ頼んでるのか、ああこの人音を小さくしてもらいたいのか、ああこの人ポストオフィスの場所を聞いてるのか、ポストオフィス行きたいんだなっていうような、その発言からその発言をした人がしたいことを考える。ああこの人ミーティングの時間知りたいんだな、じゃあミーティングの時間を言ってるのが答えになるな、そういうようなアプローチがいいと思います。よろしいでしょうか。17番11さん、以前コーパス英熟語の話もありましたが、コーパス英文法もあると嬉しいです。で、語彙力主義のようにサポートページも作ってリスン&リピート10回入れた音声ファイルを配信していただければもっと嬉しいです。また勝手な要望を書いてしまいました。無理ですね、愚問ですいません。あ、いえいえ、面白い意見ありがとうございます。そうですね、コーパス英文法、うん、コーパスを使ってですね、うん、できることって、ネイティブはこういう使い方をよくするっていうのを調べることができます。で、それって何て言いますか、今までと言いますか、伝統的な文法とは違う枠組みで、何て言いますか、文法の型にはまりきれない、でもネイティブはこういうふうに言うっていう分野になってきて、語彙と文法の境界線で、こういう意味を使いたいときにこういう表現を使う、なんでそれ自体っていうのは表現なんで、まあ、語彙の範疇に入って、でもその中、それはもちろん文法的な要素も入ってるんで、文法でもあるっていう、専門用語でレキシコグラマーっていう分野なんですけれども、コーパスを使って、レキシコグラマーの分野面白いと思います、できればそういうこともやりたいんですけど、ただなかなか本にするとなると、なんて言いますか難しいのがあって、整理がつかなくなってしまう、っていうのもあるんで、うん、どうでしょうね、私コーパス興味があるんで、コーパス英熟語、コーパス英文法、非常にやりたいなって思ってる分野ではあります。ちょっと出版社の人と相談してみますね。はい、リスンリピート10回出た音声ファイルも、もしそれ実現したらぜひ作りたいと思います。18番、浜さんこんにちは。神崎先生こんにちは。今日は午後から仕事なので TBR 聞けます。久しぶりに生放送が聞けるのでワクワクしております。ありがとうございます。神崎先生はリクエストに無理にでも応じようとなさるのでちょっと心配ですが、楽しみにしているので、ありがとうございます。お心遣いありがとうございます。Q&A なんでね、無理にもちょっと無理な質問でも、まあ、無理な質問ってないな、まあ、ないんで、大丈夫です。ありがとうございます。19番笹さん、トーヒク以外の質問も OK でしょうか。あ、 OK ですよ、ぜひしてください。20番三橋郎二郎さん、私は仕事休みですが歯医者を午後に後回しにして聞いています。ありがとうございます。テーマ曲聞こえてます。 ありがとうございます。21番まさまささん、まさまさんどうもお疲れ様です。はい、綺麗に聞こえてます。音量は特に問題ないです。私は、ありがとうございます。22番浜さん、バッチリ聞こえてます。特にうるさくありません。大丈夫ですね、ありがとうございます。23番のぶさん、ちょうどよく聞こえてます。ありがとうございます。24番は、これは私がやったのですね、 Property of their respective authors のリンクになっています。25番、七瀬さん、神崎先生こんにちは、いつも楽しみに聞いております。 リスニングが学生時代に勉強したこともあり、なかなか伸びません。前回の TBR でリスニングのおすすめという話で、アルクの通信講座かウェブを勧めていらっしゃったと思うのですが、もう一度言っていただきたいのでしょうか。他のリスナーの方も覚えている方がいらっしゃったら教えてください。あ、ですね、これは、そう、前田さんがリンクを送ってくださったんですけど、あれ、どこだっけな、ちょっと待ってください。ラジオのとこで、本のタイトルは、ヒアリング大特訓というので、結構出たのは古いんですけど、すごいいいやつで、最近改訂版になって、前田さんが後からわざわざリンクを送ってくれたんで、ちょっとそれ今から貼ります。あ、やばい、12時だ。ですね、 Google で検索してみようかな。 Google で、今、検索をしています。すいません、手間取ってます。ないな。ヤフーのがいいかな。大特訓、あ、間違えた、台が違う、こっちだ。あったあったあった、ゼロからスタート英語ヒアリング特訓本。リンクが長いかな。 すいません、今見つけました、本のタイトルがこれです。今一番下のところに貼りました。で、Amazon のリンクがこれ長いな、Amazon のリンクがこれです。あ、多重書き込み変なのちょっと、あれエラーになっちゃったな。12秒お待ちください、エラー、多重書き込みです、あと12秒お待ちくださいっていう表示が出て、12秒経ったかな、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ダメだなこれ、戻る、すいません、もう一度書き込み挑戦、書き込む、あ、入った、はい、わあすごい長いなんだこれ、23、26は私の投稿です。この前のあの番組で話してたおすすめリスニング教材、リスニングなんだけどヒアリングって書いてあるとこが面白いんですけどね、まあいいや、ではスレッド戻ります。どこ行ったのか今、26番浜さん、神崎先生すいません、実は僕辞書一冊も持ってません、なのでそろそろで電子辞書を購入したいと思っています。まさまささんがブログで勧めていた辞書は神崎先生のおすすめだったでしょうか、今月あたり購入したいのでおすすめを教えていただけると嬉しいです。はい、まさまさんが答えてくださっている、28番の投稿で、まさまささんご協力ありがとうございます。浜さん、私は SIS2 の SRG なんだこれ、10,000,000です。特に負荷感がえず最強だったので買いました。コリンズが入ってるので、前田先生も唯一認めるものかと。それにしても今から TBR 聞き始めた人はこれ何の放送あれと思うかも。神崎さん歌最高です、はい、ありがとうございますあの成功いいですよ、私も同じ成功の S2 かな使ってます。私はちょっと買ったのがもうこれ 2,3 年前になるんで SRE8000 というあの型ですけれども、おすすめですね。成功、使いやすいですね。その前はシャープ使ってて、壊れた画面のところが折れちゃったんで買いました。シャープもいいですけど、シャープと成功両方使ってみてどっちがいいかって言ったら成功の方がいいです。 S2 っていうのはこれは成功のメーカーですね。はい、27番のぶずさん、先週から入門ビジネス英語の TOEIC、 来週から入門ビジネス英語の TOEIC 必須単語よろしくお願いします、5月の単語帳を作りたいと思います。あ、では、ちょっと今日あたり、NHK に一応確認して OK が出たら作ります。先週受けた IP テストで、4月号の単語が割と出てました。あ、そうですか、4月号の単語、そうですよね、結構 TOEIC っぽいの多かったんで、これからも TOEIC 出ると思います。意味まで覚えていませんでしたがあ、そうですか、はい、まあでもなんか見たことがある単語だと、あ、これそういえばあそこで見たなって親しみが湧くと、はっきり意味覚えてなくてもなんとなくこういう意味なんじゃないかなって予想はつけやすいんじゃないかなっていう気はしますけれども、はい、 あとパート2の感触があまり良くなかったです。リスニングスコアアップするために大事なパートなんだと思うのですが、ウルトラ語彙力のリスン&リピートの他に良い方法があれば教えてください。そうですね、パート2は会話なんで、あの会話でよく使われる慣用表現的なものをたくさん知ってると有利なんで、まあ、あの入門ビジネス英語にもありますけれども、ああいったタイプの会話が基調になっている、でビジネスセッティングの、なんて言いますか、ビジネス英語の本買う、あのやるといいですね。おすすめはちょっと待ってください。ちょっとこれは上級者向けになりますけど、私の今手元にあるので言うと、ビジネス英会話 DHC から出ているビジネス英会話、日向清人先生、のものです。あ、七七さん Amazon のリンク貼ってくださいましたね、ありがとうございます。会話 DHC、日向清人先生、これは、上級ですけれども、非常に何て言いますか、密度の濃い本で、2100円で CD も2枚ついてるのかな、結構厚めですけれども、パート2パート3、トイック対策に、役立ちます。あ、成功は SII と言います、ありがとうございます。俗称成功と呼んでいますが、正確には成功インスツル株式会社、正式名称 SII。あ、ありがとうございます。知りませんでした。S2 じゃないって。使ってます。あれ ?11 は誤報でした。定理性します。あれなんだろう。あれなんか違うスレッドがいっぱい立ってるな。あ、これはさっき答えたやつだな。5万人。はい。ではスレッド戻ります。今どこだっけ、27、28終わって29番、ゴンタさん、神崎先生こんにちは。神崎先生のパート5のタイムマネジメントの仕方を学んだおかげでリーディングスコアがアップしました。あ、素晴らしい。パート7に25分配分できるようになりました。ですが先日の試験で14問残ってしまいました。パート7を早くこなすコツをしてください。なるほど。まあ早く解くコツはですね、パート7、余計なとこは読まないで、答えを出すのに必要なとこだけ読むっていうのがあのポイントなんですけど、答えを出すのに必要か必要じゃないかっていうのは質問を先に読んでないと分かんないですよね。なので本文を読む前に質問を読んで、あ、この情報を探せばいいんだなっていうのが分かった後で本文に当たる。で、本文に目を通していて関係なさそうなとかどんどん飛ばす。この辺関係ない、関係ない、関係ない、関係ないっていうふうに飛ばしていって、あ、この辺関係ありそうだなっていうところに来たら、そこを読んで答えとなる情報を探すっていうやり方をおすすめしています。ただしこれも程度問題で、余計なとこは読まない、必要なとこだけ読むっていうのが基本なんですけど、でもそのどこまでが必要なとこかっていうのを決めるのはなかなかバランス感覚といいますか、あまり読む範囲が少なすぎても答えは選べません。で、読む範囲が広すぎると時間がかかってしまいます。なので 答えを出すのには必要な、答えを出すのに必要なとこは読まなきゃいけないんだけど、読みすぎないようにするという、非常に微妙なバランス感覚になってきますんで、ちょっとその辺のですね、さじ加減といいますか、調整が難しいです。これもですね、問題を多く解いてコツをつかむ、だいたいこのぐらいなのかなっていう感触をつかむ必要があります。それから問題によっても、この問題は本当ちょこちょこって読んで答えが出るっていうのと、この問題はある程度広い範囲を読まないと答えが出ないっていうのがありますんで、その辺もですね、問題ごとに調整が必要になってきます。覚えていていただきたいのは、パート7のパッセージ、全部読む必要はないというか、全部読んでたら、最初から最後まで全部読んでたら時間がなくなってしまうんで、できるだけ読まないで答える、っていうとこですかね。早く解くコツは。はい、次の質問。それとオファーという単語がなんとなく苦手です。一直線の例文の多くは提出すると訳されていました。おかげで少しだけ得意になりましたが、なんとなく語感が分かりません。そうですね、オファー日本語に訳すのは非常に難しいんですが、ですね、いろんな文脈で使われていて、例えば何か店とかがお客さんにオファーするって言ったらですね、こういう価格でどうですかとか、今割引価格で提供しています、そういう意味で、出しているオファーっていう形、意味ですよね。あとはよく使われるのは、人事、人を採用する時の話をしていて、ジョブをオファーする、オファーアジョブ、オファーアポジション、この仕事どうですか、こういう条件でどうですかっていうのを提示する、っていう意味でオファー使われる場合もあります。 TOEIC はその2つが多いですね。売る側がサービスとか商品を提供する側がお客さんに、どうぞこういう価格で提供してます、こういう条件で提供してますっていうのと、あとは仕事をうちに来てくださいっていう感じでオファーする、その2つの用法が多いです。30番31番は私の、リンクですね。32番、ハマーさん、マサマサさん、丁寧にありがとうございます、ありがとうございます。 SII の SRG 天沢山が最強ですね。これ最強ですね。すごいいっぱい入ってましたよね。百科事典まで入っている、ブルタニカの英語の百科事典も入ってましたよね。ハマーさんレベルですといいと思います。参考にします。本当にありがとうございます。神崎先生、最初のうちはなんだかいつもと違って落ち着いた雰囲気でしたが、だんだんいつもの感じになってきましたね。歌最高でした、また聞きたいです。いえいえ、そんな歌は苦手です。はい、33番、エッセンスの受講生さん、ありがとうございました。帰国子女の勘も大切だと分かってちょっと落ち着きました。ちなみに、上の文の日本語もまずいですね。どっちも中途半端なのでごめんなさい。いや、日本語そんなことないですよ。ところで、エッセンスイングリッシュスクールやデマクリシリーズで習った語彙や表現を使いたかったため、英語ブロックを設立しています。ああ、そうですか、素晴らしい。来週の TOEIC が終わったら先生のラジオについて紹介できたらと思います。また質問どっさり用意します。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もしよろしかったら、アドレス、このスレッドの投稿欄でもいいですし、私のブログのコメント欄でもいいですし、書いていただければ、これを聞いているリスナーの方とか、TOEIC ブリッツブログの読者の方も興味があると思いますので、もしよろしかったらアドレス残しておいてください。39番、ナイさん、神崎先生こんにちは。毎週楽しみに聞かせていただきますが、無理をなされないように頑張ってください。 ありがとうございます。36番は私が貼った、リンクですね。37番、七志さん、これですかね。ちょっと行ってみましょう。上記のページにジャンプしようとしています。 Amazon COJP、 あ、そうです、まさにこれです。ありがとうございます。あれ、なんかあのシンプルなアドレスですぐ探せてらっしゃって素晴らしいですね。私なんかぐるぐるいろんなとこ回ってったらなんかすごい長い変なのになってしまいました。まさまささん SII と読みます。ありがとうございます。39番は私のでした。あ、サンバ四郎二郎さんも、SII をお使いということで SRT7000 モデルです。そんなところですかね。今日はすいません、時間だいぶオーバーしてしまいましたけれども、こんな感じでですね毎週やってきますんで、今日もあのいい質問皆さんどうもありがとうございました。現在73人の方が、あ、73人じゃない、43人です。43人の方が、お聞きになっています。トイックブリッジレディオです。ではそろそろ終わりたいと思います。じゃあ締めのテーマを流して、終わりますので、また来週も、同じ時間に10時45分からやりますので、来週は試験、直前ですね。なので、まあ、あの試験を受けに行く時の質問とかございましたら、またあのスレッド用意しますんでね、書き込んでください。では、今日は終わります。ありがとうございました。エンディングテーマはブリッツクリックパップです。あれ流れねえな、どうしたんだろう。エンディングテーマは流れない。あ、音がちっちゃいか。ああ、そうか。そうですね。